それではご一緒にお願いします。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。皆様おはようございます。そしておめでとうございます。おかげさまでこうして、11月の月末感謝の日をお迎えすることができて、こうしてともどもにですね、ここまでの御礼を神様、金光様、御霊の神様に申し上げることができて、大変ありがたいことでございます。先ほどご記念中に登場させていただきました通り、渡航先生もですね、昨日病院の先生方、医療関係者の方々、いろんな方々のですね、お世話になり、また皆様方からですね、お祈りをいただきまして、無事に検査入院をさせていただくことができまして、今ありがたいことにスマートフォンでですね、本人からの直接様子を送ってきてくださいまして、どうやら夕方4時から、検査および手術となり、4時40分ですね。ですからちょうどご本部の夕方のご記念の時間に始まりですね、そして金光様お引きの頃に終わったということでね、本人も驚きとともにですね、本当にありがたい思いをですね、送ってきてくれました。まさに金光様ありがとうございます。先ほどですね、皆様とご唱和させていただいた通り、金光様のおかげの中でね、今日があり、おかげの中で、検査入院をさせていただいたということをですね、思わせていただきます。結果の方はですね、まだ心配は あるわけですけれども、まずはここまでのことをですね、よく御礼申し上げさせていただかんと申し訳ないことだなというふうにね、思わせていただいております。それでは月報の方ですね、ご覧いただき、ミカちゃんだけちょっとまだお渡しできてない、どうぞ。今月は、本当に、季節の変わり目でですね、暑い日もあり寒い日もありですね、皆さんもいろいろ大変だったと思いますが、ちょっと教会の行事のことを中心ですいませんけどね、ご覧いただければと思います。一番上の段は11月の4日、今年の春からですね、大掃除のことをまた始めさせてもらっています。これまでもね、ご大祭前に大掃除をしてましたけれども、コロナ禍でしばらく中止しておりましたが、今年の春から再開させていただいてまして、ご大祭日もですね、変更になりましたのでね、このようにちょっとご大祭前ではなくご大祭後に、なってますが、今後も毎年、5月と11月にね、できたらと思っております。京都140年木上国公大院祭祀祭日を先月お迎えできた御礼と、ここまでの御礼の心で、教会の窓拭きや網戸の洗浄、また庭木の剪定など、それぞれにできることをさせていただき、御礼のご用奉仕をしましたということでね、ご覧の通りのお様子があります。みかげちゃんもね、頑張ってましたし、もっくんもですね、皆さんの様子を見て、ね、お掃除をさせていただきました。それから中段に移りまして、左側、11月5日の日曜日の日にですね、京都大学の方で金光教の大正時のですね、映画、その当時は無声映画ということでね、白黒の映像が流れて、勝弁士さんが後でその場でね、ライブで声を出すという、そういう演出ですね。今のような映画とは違います。私もね、久しぶりに、見させてもらいまして、そういう行事に参加させてもらいました。振り返ると、私と福先生と元役の3人で出かけたのはこの日が最後になったわけです。翌6日の日ですね、京都の住留教会、当時私学院生の時の学院長の教会で、私たち夫婦の結婚式記念日でもありましたしですね、学院卒業以来ようやくですね、お礼参拝をさせていただきました。 ただその最中にですね、参拝中に児童相談所の方から弟さんをね預かってほしいという依頼を受けたまわりまして、まあ、とてもちょっとようやく僕に慣れてきたところでね、難しいなと思ったんですが、まあ、そういう送り合わせだったもので、まあ、これはもう神様がねなさることだからということで、2人また東光先生、飛行先生とも相談させていただいて、依頼を受けたまわりまして、優和君がね来てくれております。11月15日東光先生の誕生日でもありますが、立教記念でもありますね。東光先生と優和君も一緒にですね、福陽先生も一緒に参拝させていただいて、教祖様に御取り次ぎの御用をお頼みになった天地かやの神様の御思いをいただき直し、教祖様以来の御取り次ぎの御用に御礼申し上げました。真ん中のあたりはですね、教師金光様が立教神殿を報読なさっている様子です。下の段に移りまして、今月もそれぞれですね祭り日を通して御礼を申し上げましたが、これは19日の様子ですね。天皇女親教会に私14日に一人で、お礼参拝させてもらいました。19日には礼拝をさせていただきまして、23日にはですね、徳光先生が神岡教会でお話のご用にお使いいただきまして、その午前中に、夫婦でですね久しぶりにお礼参りをさせていただいた、そういう様子が。で、反対側をご覧になりまして、いよいよですね、12月行事予定、毎年恒例のことですが、1年の御礼を申し上げる日ということでね、このことはもう初代虎尾先生以来ですね、ずっと大切にさせてもらっていることでもあります。世の中の人はですね、お正月にね1年の お願いに神様に参りするけれども、お礼に参る人は少ないということをね、よく虎尾先生がおっしゃってました。私たち夜道の信奉者はですね、そこのところをね、大切にさせていただいて、しっかり今年1年のことをね振り返らせてもらいながらお礼申し上げたいと思います。10日の日には布教功労者報徳祭並びに金光節三連の君三代金光様ですねの30年祭が使えられます。12時30分出発で、1時から今日は1時半から祭典参拝のお送り合わせをいただきたいと思います。13日と24日は祭り日で、22日御本部の天地からの神様の月例祭、そして30日は年末感謝祭をお迎えさせていただき、この日は1時半から祭典をお使いさせてもらいます。できたらですね、どなたか体験発表をね聞かせてもらえたらありがたいなと思っております。ということで、ですね、いよいよ早いもんだなと思いますね。1年振り返らせていただきたいと思います。まあ、まずは今日はこの、ね、11月までのことを振り返らせていただいて、私も振り返らせていただいてですね、徳光先生のお体のこと、ゆき子先生のお体のこと、はじめですね、お参りの方々のお体のこと、まあ、とにかくいろいろありましたけれども、こうしてね、寒さがね増していく中を通らせていただいてありがたいことです。まあ、今年もこうやってね年末を迎えられるんだということ、それから元谷君、優和君のことではね、まあ、受けさせていただいてよかったなと、今のところは、まあ、とてもねこの20日間大変だったんですね。もう私も福陽先生も徳光先生も一光先生も大変、ねだったわけですけど、最近ね元谷君が優和君にねギューってね抱っこしたりよしよししたりね、基本的にはね物を取るんですよ。お風呂に入っててもね、おもちゃをね全部ねこう独り占めしようとするんですよ。でもね浮力で浮かぶじゃないですか。でバイキンマンの人形がちょっとポロッと抜けたりすると優和君がそれ捕まえるんですね。でそうするとおもちゃがそれを取り返そうとして他のおもちゃが今度逃げていくわけです。天地の道理というよくできてますよね。独り占めしようとしてもできないだろうなっていうのね。そうやってね元谷君もね自分のね、もう自分のもの、お母さんも自分のものとこうしたいわけですけど、急にね弟さん来たわけでね、もうそれも自然なことだと思うんですね。だから僕もかなりストレスがあったと思う。優和君にとってもね初めての環境でストレスがあったと思いますけど、だいぶ慣れてきてくれました。 ってね、もっちゃんが夕学校にリンゴを分けてあげたりとかですね、そういう様子も見られるようになってきました。あ、やっぱり兄弟というのはいいなということと、元親子にとってもね、弟君が来てくれたことはこれは大きいなと思いますね。夕学校にとってのお兄ちゃんがいるというのは大きいですね。まあ本当にそういう二人の兄弟を通して、私たちの兄弟のことだったりね、皆さんのご家族のことだったりね、いろんなことをね思わせていただきまして、今まで以上にね、自分の家族、それから皆さんのねご家族のことをね、本当にこう愛おしく思える、愛おしくっていうとね、ちょっとね、気が臭いように思われるかもしれませんけれども、本当にねそういうふうに思わせていただいてね、まあ、よくぞここまでね家族があって今日があるんだなということをね思わせていただいて、まあ、本当にね振り返らせていただきながら思わせていただいております。神様がなさることというのはね本当に計り知れません。どうぞこのね11月中のことを振り返らせていただいて、あのこともね、神様がお差し向けくださった、神様がなさったことなんだなということを思わせていただきつつですね、よく御礼申し上げていくと、神様の御思いにね、気づかせていただいたり、神様とのつながりがねより強く太くなって、そのことがまたね新たな月を迎える大きな柱となり土台となってね、力となってくれることと思います。初代以来またね徳光先生も大切にされております。金光様ありがとうございますということをね、どうぞ今日しっかりと11月中のことを振り返らせていただいて、実践させていただければありがたいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございます。